映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい、
ちゃんくみチョイス。
はい、
シティハンターザムービー史上最高のミッション。
え、ちょっと待って待って待って、なんか聞いたことあるの出てきたんですけど。
デジャブじゃないよ。
あの、デジャブじゃない。
うん、これは日本のアニメを実写映画化したやつで。
どういうこと？さっきのと違うの？
いや、さっきのアニメ、さっきっていうか、前に紹介したやつはアニメーションで、
実写、
フランスで実写映画化されたやつ。これはフランスで実写映画化、して、あ、じゃあ解説読むわ。映画
ドット
コム
のね。面白いだね、それ。
いや、これがさ、すっごい人気だったんだよね。話題になってて、気になってはいたんだよ。
へ、
ね、
え
ー。ボディーガードや探偵を請け負う凄腕のスイーパー、シティハンターことリョウは相棒の香りとともに日々し様々な依頼を請け負っていた。そんな二人のも
とに。フランスなのにリョウと香りは。
そうそう、まんまだった。
継続してん。
うん。その、そんな二人のもとにある日、その香りを嗅いだものを虜にするキューピッドの香水の奪回という危険な任務が持ち込まれる。香水が悪用されれば、世界は危険に陥ることは必至で、48時間というタイムリミットの中、二人は香水を取り戻すために奔走すると。なんかもうまんまアニメの、なんだろう、ストーリーみたいな感じだったね。で、あの、一個言いたいのが、こっちをさっきのアニメ、さっきっていうか今日じゃないや、前回紹介したアニメ映画よりもこっちを先に見るべきだったと思ったのは、なぜかというと、どういう経緯でこの香りとね、リョウがバディになったのかっていうのが、あの、ちゃんと簡潔に説明されてんの、この映画。多分フランスの、
実写だからね。
そうそう、フランスの人はさ、これ一発目って人多分多いじゃん。
そういうことか。
うん、だからこれですごい簡潔に説明されてたのと、あと、まあ、香りのお兄さんっていうのはもう亡くなってんだけど、どういう経緯で亡くなったとかっていうところまでちゃんと描いていたから、あの、私何も知らないままさ、あの、アニメ映画見ちゃったから、こっち先に見たらよかったなと思ったけど、まあ致し方なしで、吹き替えで見たんだけど、あの、吹き替えのね、リョウの声優をやってるのが山ちゃんでさ、山寺浩一さん、めっちゃ良かった。めっちゃ良かったわ。
山ちゃん
最高。
ええよな。
うん。
あの人何でもできてすごいよね。
本当ね。
怪獣もできるし。
すごいわ。アニメをね、まんま実写化したみたいな内容で。
忠実なんだ。
それを映像でやっちゃうみたいなことがめっちゃあった。なんかさ、トムとジェリーみたいにさ、なんかすんごい距離ぶっ飛んでさ、なんか車のボンネットの上に乗っかっちゃうとか、人がみたいな、あと、こう、なんていうの、看板にボンってぶつかって人が、なんていうの、なんていうんだろう、倒れるみたいなのとか、もう、うん、ガンガンやってて、
それさ、ドン引きしないレベルってこと？
あ、そう、いい感じに。だからそれで流血するとかはないわけよ。本当にアニメみたいになってんの、映像が。
むしろなんか好感を持てる演出となっているわけね、それが。
そうそうそう。で、アニメ映画の方でも言ったけど、そのリョウが、なんだろう、女の子のケツ追い回してるみたいな設定もまんまやってた
でもなんかフランス人には受け入れられそうだよね、その設定。
どうなんだろうね。だからその日本の感覚をさ、どれほどその海外の人が受け入れてくれるのか分かんなかったけどね。なんかそういうのが面白いって思うのかなって思って。日本だとさ、面白いって思うじゃん。多分それって異質だからじゃん。
あ、
そういう人珍しいから、もうこいつはみたいな感じで笑ってるんだと思うけどさ、それが普通だったら多分笑いは起きないじゃん。
そうね。
どうなんだろうなと思ったけど、まんまやってた。本当にまんま
大丈夫だったんかね
大丈夫だったんかね。でもまあ人気があるから大丈夫なんじゃないかなと思うけど。で、内容全体的にもちょっとアニメを本当まんま実写化したって感じだから、めっちゃ気軽に見られる、うん、アクションギャグムービーって感じ。笑いもめっちゃ多くてみたいな。
へえ、面白いんだ。
めっちゃ面白かった、正直。
あ、じゃあいいよね、うん、なんか肩透かし系あるもんね、そういうの、よく、うん、実写化だとなおさら。
ブワーって吹き出して笑っちゃうシーンが結構あったし、最後ちょっとほろっとさせられたり、
じゃあ成功した実写化なのね。
そうすごかったわ。なんかあの昔あったさストリートファイターのさ、うん、実写化みたいな、あんなになるんじゃないかなと思ったの私的には。あれなんかすごい失敗って言われてるよね確か。
うん、あれもそうじゃん、あのドラゴンボールとかさ。
あそうそうそう、
最悪って言われてるよね。設
定もめちゃくちゃこういじっちゃってとか、
うん、
だけどこれはまんまだから良かったんじゃないかなっていう。であともう一個ね気になったのが、日本でさよくあるんだけど、うん、くっつきそうでくっつかない2人みたいなのが楽しいみたいなのあんじゃん。金田一しかり、うん、コナンしかり、まあ、コナンくっつけてるさ、はいはい、なんかそういう
そこにちゃん組あの不満持ってるよね。
そうそうそう、
コナンのロゴ
くっついたら面白くないっていうで、
だからのび太と静香ちゃんみたいな。
そうそうそう、まあ、くっついてる、ね、そんな描写はないけどね。
すいません、すいませんでした、不適切でした。すいません。
もうその冴羽りょうっていうのが女好きで、誰にでもこう、誰のケツも追い回すみたいな、綺麗な人全員好きみたいなキャラクターなのに、香里にだけは全然そういう風な感じを出さなくて、女として見てないみたいな感じなんだけど、でも実際はすごく大事にしてるっていうところが萌えポイントなわけよ。
はいはいはい、
親友の妹でもう一生かけて守るぐらいの大事にする存在っていうのがすごいいいでしょ。でもそれをこのそのまんまやってたの、このフランス版でも。
だからそこのニュアンス伝わんのかいね。
そうけど結構そこに重きを置いて描いてたから、
あ素晴らしいじゃん、
うん、
分かってんじゃん。
でそこで笑いを取ったりさ、その
あ
もしてたし、なんだろう、もう完全香里はどっちかっていうと亮のこと結構好きだけどどうしようもないから、なんだろう、呆れてもいるみたいな感じなんだけど、亮、うん、は本当に眼中にないみたいな素振り、
うん、
でそこがなんかこう笑いにつながるんだけど、なんかあこういうのも受け入れられるんだなと思ってびっ
くりした、ね、やっぱ描き方がお上手だったんじゃないですか。
そうかもしれない。
そのフランスの方にも受け入れられやすいように、うん、あのきちんと描いていただいたっていうところでしょうかね、
うん、でそのアニメの方では気づかなかったんだけど、その実写の方で見て、うん、なんかこのリョウっていうキャラクターの魅力的なところとして気づいたのが、うん、なんか真意が読めない主人公ってさ、
は
い、めっちゃ良くない、
うんうん、
なんか気になるっていうか、またこの話でもうすごい嫌がられると思うんだけど、呪術廻戦の五条悟もそうなんだよね。なんか真意が読めない、何考えてるか分かんないみたいな。
はいはいはい、
で冴羽りょうもそうなの、なんかいつもふざけてるし、
うん、
なんか何でもなんかおしゃべりなんだけど、
うん、
本当のところ何考えてるか分かんないみたいなのが、
はいはいはい、
なんかいいなと思って。いない、そういうキャラクター。
今ちょっと誰かいないか考えてたところ、
悠々白書でいる、そういう人。
真意が分かんない。
あでも金田一も割とそうだよね。
まあはじめちゃんもあのおちゃらけでごまかしてるみたいなとこあるもんね。
どっちが本当か分かんないみたいなとこあるよね。
でも実写の何かけての時だけは真剣だけどね。
なんでその瞬間変顔すんの。はじめちゃん全然変顔
してないから。決してバカにしてません。決してバカにはしていません。本当にリスペクトを込めて。
ないキャラクター、私めっちゃ好きだわと思った。
いやでもなんかあの描き方がさ、
うん、
多様じゃん。つかみどころがないっていう一言だけど、うんうんうん、だから例えばその金田一みたいにおちゃらけちゃう人、おちゃらけてごまかす人もいれば、うんうん、ただ単に口数が少ないあの、
うんうん、
あのスラダンのルカワとかさ、
うんうん、
あと幽遊白書で言ったらヒエとかさ、
うん、
あの真意が分かんないっていう意味で言ったらいろんな描き方があるから、
うん、
どっちかっていうと私もあのはじめちゃんみたいな、うん、あのおちゃらけて真意が分かんない人の方が、
うん、
なんかなんだろうな、興味そそられるかもしれない。
気になるよね、なんか存在
無口な人はね、なんか無口な人も興味そそられるっちゃそそられるんだけど、うん、なんか自分がどっちかっていうとそっちタイプなんだよね。そのおちゃらけてごまかすっていうか、うん、なんか、うん、同系となってその場をやり過ごすみたいなことが多いキャラクターだから、
うんうん、自分でキャラクター言うなよ。
なんかそっちの方が楽なんだよね自分的には、うんうん、だからそういうことをしている あの主人公とか見ると、
うん、
興味深いよね。何考えてそうやってんだろうなって。
自分はこういう理由でおちゃらけているけど、この人はどういう理由でおちゃらけてんのかなみたいな。
まあ実際のところはそんな深いこと考えてないんだけど、ただ面白いみたいな
うんうん、うん、
ただおちゃらけは面白いみたいな感じ、
うんうんうん、なんかそういうおちゃらけて真意が見えないキャラクターの本心みたいなのがポロッと出てくると、
うん、
わーってなる。うわ
それさ、あの韓国ドラマとかでもあるよね、
うん、
あの家臣だったおちゃらけキャラのやつがさ、いきなりなんか、うん、あのその使えてる人に対する、いや使えてる人に対するこの敬意みたいなのをいつもおちゃらけてるのに、死んで死ぬ時になんか見せるみたいなね、
はいはいはい、そっちね、
おちゃらけてる、
はいはいはい、
そっちが死ねばいいじゃんとかいつも言ってるのに、うんうん、なんか身を切ってあの
守るみたいなね、
そう守るみたいな描写とか、
うんうん
うん、グッとくるよね
グッとね、そうなんか
やっぱそれってあれじゃない、ギャップじゃない、ギャップ、
そうね、
ギャップもやってやつ、
ギャップもそうだし、まあ、人って基本的に多面的なんだけど、その違う面を見てみたいなってより思わせるのはそういうキャラクターだなっていうふうに思いました。私は
素晴らしい、さすが人類学やってらっしゃるあ社会学でした
か、ええ、全然人類学をやってません、
学んでらっしゃる、すごく素晴らしいですね、うん、その見方、
ちょっといいもの見たなって感じがしました。これネットフリックスで、あのネットフリックスで見れるんだけど、私ネットフリックスさ解約するみたいなこと言ってたじゃん、
ほんまやで、
ね、でこれ見てこれ見てこれ見て解約しようかなと思ったけどまあ言ってるうちになんかどんどん月日は流れていくから一旦解約しようと思って、解約したその日にこれがネットフリックスでしか見れないって気づいて秒で入り直した
異常者
あ違う、どっちだっけ、アニメ版かな、どっちかが
異常者やん、
ネットフリックスでしか見れなくてアニメの方かな、その日のうちに入り直した、
うん、異常者
やめれ
だから言ったじゃんネットフリックスはすげえんだから
あのそれ、
ま
あ、
でもさこの深い話がさシティーハンターから出てくるとは誰も想像しないよ、うん、
いやシティーハンターマジ面白いから見た方がいいって
でもちゃん、あの脱部リスナーさんからしたら、
うん、
ちゃあのすごいちゃんくみがそう言ってると見たくなる感じだよね、
あかな、あの見てくれるかな、
だってシティーハンターだよ、
うん、あのさうちらみたいに見たことのない世代の人に見てほしいな、
若めの方だったね、
そうそうそうそう、まあ自分たちで若いって言うと気持ち悪いけどさ、
でもほら人生80年だとしたらまだ我々半分もそうですよ、もう赤ちゃんですよ
はい、そんな感じでシティハンター面白かったですという話でした、
はい。